小川さん、さとみさんの目を見てごらん。
三四郎は言われた通りにした。峰子は突然、額から内輪を離して、静かな姿勢を崩した。横を向いて、ガラス越しに庭を眺めている。
いけない。横を向いてしまっちゃいけない。今、書き出したばかりだのに。
なぜ余計なことをおっしゃる。
と女は正面に帰った。原口さんは弁解する。
冷やかしたんじゃない。小川さんに話すことがあったんです。
何を？
これから話すから、まあ元の通りの姿勢に服してください。そう。もう少し肘を前へ出して、それで小川さん、僕の描いた目が実物の表情通りできているかね。
どうもよくわからんですが、一体こうやって毎日毎日描いているのに、描かれる人の目の表情がいつも変わらずにいるものでしょうか。
それは変わるだろう。本人が変わるばかりじゃない。絵描きの方の気分も毎日変わるんだから、本当を言うと肖像画が何枚でも出来上がらなくちゃならないわけだが、そうはいかない。またたった一枚でかなりまとまったものができるから不思議だ。なぜと言って見たまえ。
原口さんはこの間始終筆を使っている。峰子の方も見ている。三四郎は原口さんの書記官が一度に働くのを目撃して恐れ入った。
こうやって毎日書いていると毎日の量が積もり積もって、しばらくするうちに書いている絵に一定の気分ができてくる。だからたとえ他の気分で外から帰ってきても、画室へ入って絵に向かいさえすれば、じきに一種一定の気分になれる。つまり絵の中の気分がこっちへ乗り移るのだね。里見さんだって同じことだ。自然のままに放っておけば、いろいろの刺激でいろいろの表情になるに決まっているんだが、それが実際絵の上へ大した影響を及ぼさないのは、ああいう姿勢やああいう乱雑な鼓だとか鎧だとか虎の皮だとかいう周りのものが自然に一種一定の表情を引き起こすようになってきて、その習慣が次第に他の表情を圧迫するほど強くなるから、まあ大抵ならこの目つきをこのままで仕上げていけばいいんだね。それに表情といったって。
原口さんは突然黙った。どこか難しいところへ来たと見える。二足ばかり立ちのいて、峰子と絵をしきりに見比べている。
里美さん、どうかしましたか？
と聞いた。
いいえ。
この答えは峰子の口から出たとは思えなかった。峰子はそれほど静かに、姿勢を崩さずにいる。
それに表情と言ったって。
と原口さんがまた始めた。
絵描きはね、心を描くんじゃない。心が外へ店を出しているところを描くんだから、店さえ手落ちなく観察すれば、信頼はおのずからわかるものと、まあそうしておくんだね。店で伺えない身の代は、学校の担任区域以外と諦めべきものだよ。だから我々は肉ばかり描いている。どんな肉を描いたって、霊がこもらなければ死肉だから、絵として通用しないだけだ。そこで、この里見さんの目もね、里見さんの心を映すつもりで描いているんじゃない。ただ目として描いている。 この目が気に入ったから描いている。この目の格好だの、二重まぶたの影だの、瞳の深さだの、何でも僕に見えるところだけを残りなく描いていく。すると偶然の結果として一種の表情が出てくる。もし出てこなければ僕の色の出し具合が悪かったか、格好の取り方が間違っていたか、どっちかになる。現にあの色、あの形そのものが一種の表情なんだから仕方がない。
原口さんはこの時また二足ばかり後ろへ下がって峰子と江藤を見比べた。
どうも、今日はどうかしているね。疲れたんでしょう。疲れたらもうよしましょう。疲れましたか？
いいえ。
原口さんはまた A へ近寄った。
それで僕がなぜ里美さんの目を選んだかというとね、まあ話すから聞きたまえ。西洋画の女の顔を見ると誰の描いた美人でもきっと大きな目をしている。おかしいくらい大きな目ばかりだ。ところが日本では観音様をはじめとしておたふく、能の面、最も著しいのは浮世絵に現れた美人、ことごとく細い。みんな像に似ている。なぜ東西で美の標準がこれほど違うかと思うと、ちょっと不思議だろう。ところが実は何でもない。西洋には目の大きいやつばかりいるから、大きい目のうちで美的淘汰が行われる。日本はクジラの系統ばかりだから。ピエル・ロチーという男は日本人の目はあれでどうして開けるだろうなんて冷やかしている。そら、そういう国柄だからどうしたって材料の少ない大きな目に対する審美眼が発達しようがない。そこで選択の自由の利く細い目のうちで理想ができてしまったのが歌麿になったり助信になったりして珍重がられている。しかしいくら日本的でも西洋画にはああ細いのは目くらを描いたようでみっともなくていけない。といってラファエルのマドンナのようなのは点でありゃしないし、あったところが日本人とは言われないから、そこで里美さんを煩わすことになったのさ。里美さん、もう少しですよ。
答えはなかった。峰子はじっとしている。三四郎はこの画家の話を甚だ面白く感じた。特に話だけ聞きに来たのならばなお幾倍の興味を添えたろうにと思った。三四郎の注意の焦点は今原口さんの話の上にもない、原口さんの絵の上にもない。無論向こうに立っている峰子に集まっている。三四郎は画家の話に耳を傾けながら目だけはついに峰子を離れなかった。彼の目に映じた女の姿勢は自然の経過を最も美しい刹那に虜にして動けなくしたようである。変わらないところに長い医者がある。しかるに原口さんが突然首をひねって女にどうかしましたかと聞いた。その時三四郎は少し恐ろしくなったくらいである。映りやすい美しさを映さずに据えておく手段がもう尽きたと画家から注意されたように聞こえたからである。なるほど、そう思ってみるとどうかしているらしくもある。色艶が良くない。目尻に耐え難い物憂さが見える。 三四郎はこの活人画から受ける安易の念を失った。同時に、もしや自分がこの変化の原因ではなかろうかと考えついた。たちまち、強烈な個性的な刺激が三四郎の心を襲ってきた。移りゆく美を儚むという共通性の情緒は、まるで影を潜めてしまった。自分は、それほどの影響をこの女の上に有しておる。三四郎はこの自覚のもとに一切の己を意識した。けれどもその影響が自分にとって利益か不利益かは未決の問題である。その時原口さんがとうとう筆を置いて、
もうよそう。今日はどうしてもダメだ。
と言い出した。峰子は持っていたうちわを立ちながら床の上に落とした。椅子にかけた羽織を取ってきながらこっちへ寄ってきた。
今日は疲れていますね。
私？
と羽織の雪を揃えて紐を結んだ。
いや、実は僕も疲れた。また明日。元気のいい時にやりましょう。まあお茶でも飲んでゆっくりなさい。